田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
同じく京北の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠開発隊の2人が、はい、京都田舎暮らしについて紹介していきます。
紹介していきます、
はい、今日は特別ゲストの方に来ていただいてます。
はい、京都の今日特別ゲストは北部三冠開発隊の田中秀幸さんです。お願いします。
はい、8月から北部三冠輝き隊に加わりました、はい、田中です、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。いや、
ね、人数もね増えたところですし、
やったです、嬉しいですね
ちょっと賑やかになりました、
はい、
北部三冠輝き隊3名がね、まあ、先月の8月1日から左京区の、ごめんなさい、右京区の京北、左京区の大原桃井、うん、北区の小野郷中川雲ヶ畑で活動することになりました。田中さんはね、その3つの地域のうちの京北地域で活動することになったんですよね、うんうんうん、
はい、
まあ、で今日は田中さんへちょっと輝き隊へ応募しようと思った経緯だったり、まあ、輝き隊でまあこれから挑戦していきたいこととか、なんかまあぼんやりとでもいいので、ちょっとお聞きしたいなと思ってます、
はい、
まずなぜまあ輝き隊の仕事というか、ね、まあ、輝き隊に応募してどうなりたいなと思われたんですか。
はい、私は大阪市内に長く暮らしてまして、
はい、市内か、
この10年ぐらいは京都方面結構好きで、
はい、
ちょこちょこ、まあ、通ってたというか遊びには来てたんです、でそういう京都が、まあ、気に入ってるっていうことが一つ、
はい、
でもう一つは、まあ、将来的には田舎に住んで、うん、まあ、そこで仕事もしたいなって思ってたところで、はい、このタイミングで、うんうん、はい、バチッと会いまして、はい、機会をいただきました、
はい、なるほどね。
そのなんですか、京都のどういった部分になんか惹かれたとか、具体的に
いわゆる、まあ、観光文化って言いますか、うんうん、伝統的なこととか、
うん、
芸術的な部分、
うん、
そういうとこ好きでしたし、
うん、あ、そうだ、
またお知り合いになる方もやっぱり少しずつですけど増えてまして、
うん、
まあ、そういった方の人柄なんかも、
う
ん、好きでしたんで、まあ、
でも京、はい、京都って言ってもその京北とやっぱ市内とではちょっと雰囲気とかも全然違うでしょ。
違いますね、実際、うん、実際ね、
同じ京都でもね、
うん、そうですね、京都と言えるのかなみたいな部分は、うん、はい、感じております。
そうですね、一応だけど、ね、今回の火薬隊の、うん、まあ、応募した時にいくつか地域があったと思うんですけど、
はいはいはい、
その中でやっぱり5つぐらい地域あったと思うんですけど、はい、その中でなんか京北でその火薬隊をやってみたいなって思った理由とかあったんですか。
はい、実は選んだっていうのはちょっと違ってましてね、
はいはい、
北部三冠輝き隊は今回5つの活動地域で、
はい、
募集はあったんですけど、
はい、
でその中で僕、まあ、京北以外のところで説明を、まあ、現地での説明を聞いたり、
そうだったんですか、
希望もしてたんです。でも、はい、実際採用いただいた時に、
うんうんうん、
京北でやってみませんかっていう話を、
あ、はいはいはい、
いただいたん
です。大きな地域でやってみませんかと、
はい、なるほど、
で、ま、ですからどちらかというと京北の側に選んでいただいたというか、
あ、う
ん、反対にそんな感じで思ってましてね、
運命的なものを感じますね、
はい、それはそれでなんか自分の計画してたものと、
うん、
違うのがまたこれもまた人生かなって言って、面白いなとで納得して今働き始めてます、
はい、なるほど、
そういった巡り合わせが、
うん、僕も多分そう最初は違ったので、
はい、
そういう意味ではなんかでもなんか最終的にこうやって京北に来てよかったなとも思うし、
うん
うんうん、後々そう思ってもらえるようにしたいです。例えば京北地域でチャレンジしてみたいこととかありますか。
求められる業務っていうのは、うん、まあ、協力活動とかあるんですけど、
うんうん、
その中でも移住を促進する活動ですね、
うん、はいはいはい、
で、まあ、個人的には活動任期っていうのが終える時が来ると思うんですけど、
はい、
その時に、まあ、定住してて、
はい、
まあ、地域の中で就業してるっていうのがまあいいかなとは思ってまして、でまあそこに向かう、まあ、そういう気持ちで活動を取り組んだり広げていく中で、
うんうん、
まあ、地域のお役に少しでもなれればなということで今は思ってます、
うんうんうん、
はい、
いやだから移住ってなんだけど、うん、今はすごく慶応でも盛り上がってる。
そうそうそう。でまたその定住に関しても、うん、だからまあいきなりこう田舎暮らしってスタートさせるよりか、でそのある程度その関係性と地域の人たちとつないだ後の方が多分入りやすいと思うので、うんうんうん、めちゃくちゃいいと思います、
うん、いやそれは本当そうです、ね、はい、でいきなり入ってもしね人と付き合いがうまくいかなかった時もあるし、 うまく、ね、いく時もあると思いますけど、それもね試しで住むっていうのはやっぱり、
そう田舎暮らしの方がその地域のつながりがやっぱり濃いので、はい、やっぱ その、うんうん、そういう面でもなんかその隣の人が隣の人知ってるとか、うんうん、やっぱそういうつながりも濃いから、うん、ある程度関係性築いといた方がいいかもね。
でも、うん、ね、実際2年間3年間働いてみると、ね、結構できてくるから、
そうそうそうそう、
ね、それは田中さんうまくやっていけるかなって、
はい、楽しみです、
はい、
これからですね、
ま、でこういうふうに、まあ、いくつか田中さんからお話いただいた上で、うん、結構田中さんがどういった方かっていう人物が見えてきたかなっていうふうに思います。まあこれは、まあ、次はですね、逆に田中さんの方から、まあ、これからその慶応地域で活動するにあたって、うん、まあ、いろいろ多分疑問とか相談したいことがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですね、はい、そこでまあちょっと、はあ、まあ、一応吉岡さんと僕は、はい、それなりにまだ田中さん経験があるというわけで、はい、先輩として、はい、ちょっと田中さん質問に何かもしあれば答えていきたいかなというふうにも思ってるんですね。田中さんどうでしょう、はい、質問何かありますか。
軽くでもいいですね。あ、お二人の、まあ、あの豊富な経験の中でですね、はい、あの地域の方の実際 の、はい、あの普段の関心事とか、はい、まあ、望みみたいなの、うんうん、肌で感じてられる部分があれば、うん、そういったことちょっとお聞きしたいなっていうの
は、はい、
関心事
そう結構ね、農家さんね、吉岡さんやる人多いかなと思うんですけど、
う
ん、
そうそうだね、まあなん関心事か、まあ、その例えば慶福っていう地域では農業をするにしても市内でするより市内より言ったら寒くなるのがめちゃくちゃ早いんですよ、うんうんうんうん、やし、あの取れる野菜が例えば2サイクルぐらい回せるものでも、じゃあ3サイクル回せるものでも、慶北やったら2サイクルしか回せなかったり で、はい、で冬はちょっとハウスとかがないと、うん、なかなかちょっと野菜も育ちづらいというのも正直、まあ、路地でも育てられるんですけど、うんうん、だからちょっと、まあ、そういう意味でもちょっとなんかなんていうの、寒くなるのはあ、ね、あれちょっと話ちょっとい
やだけど農業に関してはそういうところに
関心事とか、
でもなんか僕先ね、やっぱり移住取り組みたいってことで言うと、うん、やっぱり空き家の有効活用はすごくなんか関心持ってることかなと思います、ね、あの結構一応慶応の方いろいろ空き家を持ってるんですけれど、はい、なかなかあの貸すきっかけがなかったりとかして、はい、どんどん空き家がボロボロになっていってるっていう状況なんですね、はい、でもう気づけば20年ぐらい住まれない状況が続いてしまって住めない、
はい、そう家はいっぱいあるのに住むところがないっていうのがちょっとまあ悩んでる方もおられますよね、ね、
う
ん、
そういうところはなんとか、
はい、
なんか、
はい、考えていきます、
うん、やっぱちょっとフォローできるようにしていきましょう、
はい、はいはい、そうですね、はい、でもうさて、まあ、今日もお時間が近づいてまいりましたね、
はい、
もう
相変わらず、はい、
どうですか田中さん今日、
いやあっという間でした、
はい、そうですね、はい、じゃあ次回はですね9月28日の放送となっています、
はい、
で次回なんと吉岡さんがラジオパーソナリティを引退してしまうことになっちゃいました。
涙涙です、はい
、はい、そこですね、今回のこの番組開始当初からパーソナリティを詰めてこられた吉岡さんとこの番組について、振り返っていきたいなというふうに思います。
はい、はい、僕私事で申し訳ありませんが来月もよろしくお願いします。
はい、じゃあ
ではね、前田は来月に向けて、はい、
そうですね、
はい、では時間となってしまいました。また次回の放送をお楽しみに。
さようなら。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。